これからヨンドン牧師のメッセージをいただきます、メッセージは身で見分けるということです。先生どうぞお願いします。
皆さんおはようございます。今日の主要に関東圏にも書いているように、台風が、沖縄は台風が多いんですよね。私が2週間韓国にいた間に2個の台風が来たんですけれども、たくさんの方からメッセージをもらったんです。沖縄は大丈夫ですかって。すいません、私今ソウルにいます。そう、沖縄の方からたくさんのメッセージもらったんですよね。釜山は大丈夫ですか。すいません、私今ソウルにいます。でも必ず台風は来ています。最初から台風が神様が創造したのかは分からないんですけれども、でもいろんな議論があるけど、私が信じているのは、最初の時は対応が必要ではなかったんです。なぜなら全てのことは完全になったからです。でも私、人間が罪を犯して、現在を犯して、その後で全てのことは変わったんですね。空の水が落ち、この下から地の下からこの水が沿って、全てのことが変わって、それからは地球が、神様が創造したものが神様が創造したように戻りたいって、今ずっとずっと働きをしていることを見ることができます。私たちはどうですか。神様が創造したように神様を賛美することをしていますか。毎週日曜日に来て、私がそのように集まって礼拝をしている理由は、神様を賛美するこの声を聞きたいからです。だからこのように集まって共同体的に一つの礼拝ができることを本当に感謝します。今日の聖書箇所はマタイによる福音書7章になります。今日の聖書箇所を見たら、少し聖書箇所長いんですけれども、この内容的には本当に大切なところです。なぜならイエス様がこの山の上に登ってメッセージをしている場面ですよね。この交書、マタイによる福音書交書6章7章までイエス様のメッセージが書いています。今日の聖書箇所は最後の部分ですから、この三条の説教ということで結論に回答するから、本当に大切なところです。8章1節を見たら、イエスが山を降りられると大勢群衆が従ったって記録しています。だから交渉マタイによる交渉に山に登ってからメッセージを始め、そして発祥になったらイエス様がこの山から降りることを見ることができます。だからまたによく5、6、7章までは同じ場所でイエス様がいろんな話をしたことを確認することができます。何を話したのか、イエス様が山の上から何を話したのか。山だったら富士山とか、この寒いところじゃなくて、イスラエルの山は丘ですよね。だからみんながイエス様は上に誰か集まっているということを見ることができて、何を話しているなと言って集まって聞くことができたと思います。この上から幸いについて、8個の幸いについて話しました。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるって いろんな幸いについてイエス様が話したんです。そしてあなたは地の塩です、世の光です。この内容も覚えていますか。そして律法について、律法を廃止するためではなく、私が地上におられた理由は完成するために、完成するためであるってイエス様が話しました。兄弟に腹を立てることについても話して、そして姦淫、そして離縁、離婚ですよね、復讐、そして敵を愛すること、すべてのこと、すべてのテーマにつながってイエス様はいろんなことを話します。そして人を裁く、人を判断することがどのように気をつけなければならないことかについても話しました。そして最後には天国について、裁きについて話しながら、狭い門から入らなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものは多い、しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ないって話していることを覚えていると思います。イエス様は今話していることは、確かにこの滅びに通じる門は多くて広くて、人が、大勢な人がここに向かっているって話しています。でも逆に命に通じる門は狭くて、見出すものが少ないって話しています。ですからイエス様がこの山の上からたくさんの大勢な人に話していることは、聞いているとは多いんですけれども、イエス様の話を聞いて本当にこの信じて狭い門に入る人は少ないということが事実です。私が沖縄に来て今までずっと期待して祈っているのは、沖縄南から北まで高菜崎というところから辺戸岬まで、たくさんの教会が新しい建って開拓して、沖縄どこにいても神様の賛美する声が聞こえるように、そしてどこにいても神様を礼拝することができるように、その起動課題を持って今沖縄で過ごしています。これは神様の預言者ヨナのことを覚えたら、大いなる都をニネベを救った神様の計画ように、神様は本当に沖縄もそのように救ってくださったらいいなと、その期待をしています。でも違うことは何でしょうか。ニネベには左も右もわからない、知らない、この聖書にはわきまえぬ人間と表現が使っているんですけれども、左も右もわからない人が12万って書いているんですね。これは聖書学者はこの5歳以下の子供という考えます。だから大人すべての人を数えたら、まあ、40万から60万の人がニネベの都に住んでいると思ったんです。その都、この都、大きな都のニネベを救うためにヨナを使わしたんですね。そして動物から王様まで全ての方が悔い改めて神様に戻ることがありました。そのように私も沖縄がそのように変わってほしい、その期待を持っています。でも沖縄は150万ですよね。150万の人が沖縄に住んでいます。ニネベより2.5倍くらい大きな人口 人が沖縄に住んでいます。さっきイエス様が話したことを戻ったら、命に通じるもんが狭くて、この見出す人が少なかったとイエス様が話しています。そうだったら、神様のもっともっと持っている計画は全ての人が救われることを欲しいですけれども、皆さん、沖縄の150万の人の中で何人ぐらいが最後にイエス様を信じて天国で会うことができるか考えたことありますか？広いだったら、行きやすいだったら、進みやすいだったら、みんな行きます。信じることが簡単なれば、簡単に信じて救われて天国にいたらいいんですけれども、私が考えていることとイエス様が考えていることが少し違うかなと思います。イエス様はここにはっきり言っておくっていう表現を使うんですよね。このマタイの福音書の中に何回もはっきり言っておく、私が今話しているという表現を使って、みんなが広い門を選ぶ、狭い門はあんまり人がいないんですよって話していることを見えます。これを考えたら、私たちは先にイエス様を信じている私たちはもう頑張れなければならないかなと思います。私の周りにまだイエス様を信じていない方が多いですから、その方にイエス様は教会を紹介するより、イエス様を紹介したらいいなと思います。今日の聖書箇所は大きくて3つの部分を分けることができます。一つは15章から20節ですよね。この身によって木を知るというタイトルで内容です。2番目は天の父の御心を行う者だけが天国に入ることの内容ですね。21節から23節までです。最後には3つの部分は、岩の上に自分の家を建てることことですよね。これが24節から27節まで内容です。この3つのことを分けたんですけど、分けることができたんですけれども、共通点があります。イエス様はこの山上の上からメッセージをして、最後に結論になるんですけれども、何を話したいのか、これは行いです。行うこと、いい木が良い木が良い実を結ぶことは事実ですよね。その実を結ぶためには、誰かは行わなければならないことですね。人間が実を結ぶことは、私が木だったら、いい良い木になったら、私が行うこと、この結果で結ぶことが実じゃないですか。だからイエス様が話したいことは、今3つのことを話しているんですけれども、結論的には信じて聞いて行いなさいということです。中古説を見たら、最初には偽預言者を警戒しなさいって話しています。この偽預言者は誰かについては、聖書はあんまり具体的に紹介していないので、どのグループどの意図かはわからないんです。でもこれは一つ何ですか、一つ分かることは、この偽預言者が教えていることは、イエス様が教えていることから離れていることは事実ですよね。だからこの目に見たら、偽預言者と本物の預言者を分かることができない。でも分かるやり方は一つしかない。唯一なやり方は、 実によってこの木がどこの木、いい木か悪い木かを分かることができます。知ることができます。だからその実で彼らを見分けるって今日の聖書箇所は話しています。悪い木は良い実を結ぶことができないんです。逆に良い木は必ず良い実を結ぶことができます。私たちが信じている、この持っている信仰はそういうことだと思います。信仰ということと、そしてその人がどのぐらい神様を信頼しているのか、頼っているのかを普通の目で見ることはできないんですよね。だからこれを判断することはできないんです。でもその人が私の中に本当にイエス様を信じているのかどうかを分かることは、私の中にいい実を結んでいるかどうかを考えたら分かることができます。この信仰を判断することは難しいですけれども、私たちが持っているこの信仰はいつか必ずイエス様が再び来るこの日に、私の信仰の実を通して神様の御前で現れることが現れます。必ずこれが現れます。今日の聖書箇所を少し見たら不思議なことあるんですけれども、3つのことが共通点があるって、これは行うことですよね。でももう一つはイエス様のすべてのメッセージが最後には裁きにつながっていることを確認することができます。19節を見たら、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるって書いています。切れちゃって、この倒されて火に投げ込まれるというこの意味は何ですか？投げる人がいるというじゃないですか。だから切る人が別にいるということですよね。私は木です。イエス様が再び来る日に、その前に私が寿命が終わって神様に行く、天に召された時、私を身を通して神様が私を判断することの意味になります。その日は必ず、来るんです。今も来ています。私がこの2週間韓国にいて APBF のこの大会をしたんですけれども、2週間ずっとホテルに泊まったんです。でもホテルはもう本当に毎日掃除をしてくれると便利だなと思うんですけども、でも本当には楽ではないんです。なぜなら荷物もいつも狭いところで置いて、キャリアそのままで置いて、いつでもこの泊まる予約が終わった日にはお家に戻る準備をするんですよね。旅行はそういうことです。どのようないい場所にいて もうスペインにいても、アルゼンチナにいても、いいところたくさんあるんじゃないですか。でもどのようなきれい場所にいても、必ず私たちは今に住んでいるお家に帰らなければならないんです。今私たちが住んでいるこの世はそのようなものです。世の中に大変なことも嬉しいこともたくさんあるんですけれども、でも私たちは戻る準備が必要です。帰る準備が必要です。永遠に世の中に過ごせることではないんですね。だからイエス様は話しているのは、その日が必ず来るって話しています。だからその後では裁きがあるって話しているんです。21節から23節の内容、2番目の内容を少し見たら、これも内容的には同じですよね。 私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのであるって話しています。少しおかしいじゃないですか。イエス様を信じている人はみんな天国に行くことは事実です。でもその聖書の箇所の中に22節に書いている主よ主よと呼んでいるイエス様を話している方のか何をしたのかを少し調べたら、いや私よりもっといこの立派な信仰を持っているなと思います。その方は何をしているのか分かりますか。一つは私たちは皆によって予言し予言をした。いや私予言できないんですけれども、その方は予言したっていうことですよね。 でもその予言は未来のことを予言したと意味もあるんですけれども、イエス様が再び来る、天国が近づいていることをメッセージをすることも予言に入るんです。だから2つの意味が含まれているんですよね。そしてそのグループは皆によって悪霊を追い出したって書いてるんですね。聖霊様の力によって悪霊に取り捕まっているこの人を治した、癒されたって取り出したという本当に素晴らしい信仰じゃないですか。そして3番目は皆によって奇跡をいろいろ行ったって、病気にかかっている人を癒されたり治したり、そういうことがイエス様の弟子たちにも、70人の弟子たちにも私が確認することができることですよね。でもイエス様の答えが面白いじゃないですか。23節に書いていることですよね。その素晴らしいこのことをやっている人に、いえ私はあなたを全然知らないって話している。なぜかこれが本当におかしいだったんですよ。何が間違ったのか。逆にもっと素晴らしいこと、素晴らしい信仰を持っているんじゃないですか。でもなぜイエス様はそのグループに対してこれが不法と、あなたは今不法をしているって話しているのか。今そう、このさっき私が紹介した3つのことですよね。予言をすること、そして悪霊を追い出しすること、そして奇跡を行うこと、この3つのことは聖霊の働き、聖霊様の力と関係があるんですよね。このハッと見るとこの問題が全然ないと思うけど、よく考えたらイエス様がなぜその人は全然知らないと話し合いうかを分かることができます。私たちが予言をすることは何のために予言をするんですか。私たちが病気にかかった人をために祈って癒すことは何のためにするんですか。悪霊を捕まっている人をこの追い出すことは何をためにこのするんでしょうか。体が良くなるために、ただ病気から治癒になるためにすることではないんです。私たちのすべての聖霊の働きは最後には必ずイエス様を信じるため、イエス様を紹介するため、神様の天国を分かるためにこの聖霊の働きがつながっています。でもそのグループはそういうことはなかったんです。ただこの聖霊の働きだけ集中しているグループだと思います。私たちも信仰も同じです。なぜ私たちが集まって礼拝をしていますか。なぜ兄弟的にこのいろんなセミナー、いろんな祈り会集まって、もう草刈りもしていろんなことをしていますか。教会を通して イエス様につながるために私たちは一生懸命教会の信仰、兄弟的、共同体的にな信仰を結んでいることです。もし宗教的にただ礼拝を守るだけだけなれば意味がないんです。必ず私たちの交わりの中に、礼拝の中にイエス様のつながり、十字架につながりが必要です。これが本当に大切なものです。さっき私が聖霊の働きという話したんですけれども、聖霊様の代表する三つの働きがあります。聖霊様はイエス様が昇天して天に蘇って、そして私たちを助かる霊を与えたんです。この聖霊様の三つの代表する働きがあります。この一つはヨハネの福音書15章26節に書いているんですね。弁護者すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方は私について証をなさるはずであるって書いてるんですね。一つ目は、聖霊の働きの一つ目はイエス様を紹介することが聖霊の働きです。ただ病気を治す、奇跡を行うこと、それだけではなく、必ずイエス様を紹介することが聖霊の働きだと聖書は話しています。二番目はヨハネの福音書14章の26節に書いています。しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるって書いています。だから聖霊様の働き2番目は、私たちが知らないイエス様について忘れたことを思い出すように教えることの働きが聖霊様の働きです。最後の3つの聖霊様の働きはヨハネの16章の8節に書いています。その方が来れば、聖霊様が来れば、罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにするって書いています。だから聖霊様は私たちを、私の中から私が罪人であることを示す、認める、そして義について、神様が持っている、イエス様が考えている正義、義について聖霊様が教えていることが代表する3つの働きです。この働きの中にもちろん奇跡を行うこと、癒すこと含めています。ないものではないんです。でも全てのことが癒すだけ、そして異言を話すだけなれば、このカリスマティックのこの教会の弱さ、少し弱さな面を考えることができます。でも聖書はそれで終わることではないんです。これを通して、奇跡を通してイエス様を知ること、この病気を癒すのことを通して私が罪人であること、そしてイエス様を知るためにイエス様に全てのことがつながっていることです。これは私たちの 大きな意味があると思います。今私たちはイエス様につながっているのか、聖霊様を、私たちがイエス様を信じているなれば、聖霊様が私の心の底に今いらっしゃっています。でも私は今イエス様にどのようにどのぐらいつながっているのかを考えなければならないんです。私の信仰生活の中にイエス様をこの示しているのか、どのぐらい示しているのかを考えることはできます。もし22節に出るこの大勢な人がイエス様に話しているこの人と、私が持っている似ている面はないのか、 今日の聖書箇所の最後の部分は、落ちを立てる話です。そこで私のこれらの言葉を聞いて、行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているってイエス様が話しています。旧約聖書から新約聖書までメッセージがないから、予言がないから、神様の契約を知らないから、イエス様を信じることができなかったことはないんです。日本語がおかしいですよね。予言がないから、神様の御言葉がないから、メッセージがないから、イエス様を信じなかったことではないんです。最初から、天国について、罪について、このイスラエル民をエジプトから出エジプトして、神様がどのように導かれたことを、みんなに見せたんですよね。でも、これを見た人は信じてなかったんです。預言者の預言を聞いた人は耳を閉めて聞こえなかったんです。目があるけど見る力があるんですけど見えなかったんです。でもイエス様が今話しているのはこのマタイの予言書5、6、7この7章のすべてのメッセージの結論として今私たちに個人的に聞いています。私のこれらの言葉を聞いて、聞くだけではないんですよね。聞いて行う者は、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているって話しています。逆は26節に書いています。私のこれらを言葉を聞くだけで、聞くだけで、聞くことはできるんですね。でも聞いて、行うことがなかった人は砂の上に家を建てた愚かな人に似ているってイエス様は話しています。皆さんはどこにお家を建ってほしいですか？みんな正解は分かっています。もう岩の上にきれいなお家をこの立ってほしいことはみんな持っていることですよね。でも聞くだけなればできないものです。イエス様の話、聖書のすべてのことを聞いて行うまで私の信仰がつながらなければならないと思います。皆さんはどのような実を結んでいますか？イエス様は後で私が死んで神様の御前に立ってて私が神様に話したいことはこれが私の身ですって話したいんです。紹介したいんです。見せたいんです。もちろん私の中に弱い面もあります。弱い人間ですから、罪人ですから、罪深いのものですから、いろんな、汚いものをたくさんあるんですけど、でも何回も何回も悔い改めて神様に祈って、神様から離れたくないって祈って、最後に私が持っているこの身をイエス様に見せたいんです。皆さんはどのような身を、何の身を準備をしていますか？最初に旅行の話をしたんですけれども、私たちはいつ神様のもとに戻るかは誰も知らないんです。この生まれる順番が当たってあると、この言葉が韓国であるんです。来る順番はあるけど帰る順番はないって、この日本もあると思いますけど、皆さん、私たちは準備しなければならないんです。毎週の毎週の礼拝を通して神様をもっと知りたい。礼拝を通して神様をもっと礼拝を捧げたい。この信仰を持って皆さんを身を用意してください。そうすれば賢い人になると思います。じゃあ、お祈りします。愛する天の神様、私たちは毎週 決めた時間に神様の御前に出て神様に礼拝を捧げています。私たちが礼拝を捧げている理由は一つしかないんです。神様を愛するからです。そして神様を信じているからです。神様は私たちの声を聞きたいから、賛美を聞きたいから私たちが礼拝に来て、そのような礼拝を捧げています。神様、この場所に集まっている人々、一人一人の神様祝福してください。いつか神様のもとに帰るこの日を知恵を持って神様用意することが、準備することができるように神様知恵を与えてください。私はどのような身を準備しているのか、神様日々の中でも考えることができるように神様助けてください。大変なことがたくさんあります。弱い存在ですから、同じ間違ったこと、同じ罪を何回も繰り返して犯しています。でもその時でも、どんな状況でも神様から離れないように悔い改めて戻ることができるように神様守ってください。もう一週間も神様に委ねます。すべてのことを神様に感謝します。期待します。来週来るまで、もう一回この礼拝するまで神様守ってください。感謝してこの祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。